ブルドクター、人は思いもかけないことで死んでしまうことがあるの。例えば大声で笑った拍子に入れ歯が外れて窒息死。他にも身長192センチ頭をカモイにぶつけて硬膜下血腫で死亡とか。
そう考えると怖いです ね。
で今回は肺の重量が重く膨流し胸腔内に貯留した液体も赤い、気管に泥も入ってる、溺死間違いない。でも亡くなった場所は公園、溺死するような環境ではない。確かに水の入った洗面器でも溺死はあり得るわけなんですが、その場合は誰かが無理やり顔を突っ込んで、しかも動けないようにするとか、つまり殺人ということでしかなく、果たして今回はどんな真実が。結局は公園で遊んでいた子供たちのバドミントンの羽が木の枝に引っかかったのを自転車のサドルの上に立って取ろうとして落下、地面のくぼみにできた雨による水たまりに顔をつけることになってしまって、しかも落ちる際に木の幹に前頭部をぶつけて第五頸椎を損傷、手足などにも麻痺が広がって自力で水たまりから顔を動かすことができなくなって溺死。
怖いですよ ね。私はてっきり隣に住んでいるストーカーが犯人だと思ったんですけどね。いやびっくりしました。
まあしかしながらこのドラマ、そういういわゆるミスリードを誘うようなこれ見よがしのストーリー展開っていうのがね本当に多くてね、まあそれはそれで意外と新鮮で楽しくもあるんですが、それから今回何気に明かされた事実、志田未来演じる武田教授の娘ミアが過去に腎臓移植を受けたことがありそうね。多分これが最後の重大なエピソードに絡んできそうなんですが、でないとね、志田未来ちゃんのね使い方っていうのがやっぱりもったいなさすぎてね、
なんかただのわがままな子になってますよね。一生徒なのに事件に顔突っ込むっていう。
ところでとってもためになる公式サイトの法医学の基礎知識、今回のテーマはですね、日本の死因究明制度について。
劇中武田教授や名倉先生のセリフでもありましたが、日本における変異種体に対する解剖率は 11% 程度と先進国の中で最低水準となっています。他の国の解剖率はスウェーデンで約 90%、 アメリカで約 50% なのに、日本ではなぜこんなに低いのでしょうか。他の国では死因が明らかでない場合に解剖や薬物検査、画像検査を実施する医師や中毒学者、身元がわからない遺体が見つかった場合に身元の手がかりを得るために実施する歯科検査、DNA 検査などを行う歯科医、遺伝学者、人類学者といった様々な法医学者を養成しつつ、実際の業務を行っている法医学研究所と呼ばれる機関が存在しますが、日本にはそのような機関は存在しません。劇中でも紹介されたように、日本で死因を判定するための解剖を実施できる医師は百数十名しかおりませんが、さらにこの中で所属機関が正式に認めた業務として解剖を実施しているものは、なんとたったの10名程度しかおりません。大半は大学の法医学教室に所属する法医学者であり、解剖や所検査が大学が正式に認めた業務であるのか曖昧とされる中、法医学者のボランティア精神により本部である研究教育の合間を縫って解剖や所検査が実施されているのです。しかも少子化の影響から法医学者を含めた大学教員の定員は削減されつつあります。また変異種体は年々増え、解剖数が増えてきたことからボランティアで実施できる限界を相当昔に超えてしまいました。このことが現在の低い解剖率及びその他の検査の実施率につながっているのです。大館先生が留学したアメリカのような他の国では、死因が明らかでない場合は解剖やその他の所検査などできる限りのことが正確な死因判定のために実施され、その後犯罪性の有無が判断できますが、日本では劇中にあるように警察の初動捜査で犯罪性が疑われるものだけについて解剖あるいは所検査が実施されているに過ぎません。このため日本では見た目や匂いといった五感で犯罪性が見抜けるという科学的とは言えない前提をもとに検視がされる傾向が出てきてしまいました。しかしこのようなやり方では一見犯罪性が疑われなくても実は犯罪だったということがあるため、日本の現行制度では実際に様々な犯罪が見逃されてきました。例えば数年前には力士が暴行を受け亡くなったものの心不全と処理されかけたという事例もありました。
なるほどね。 でもますますアリアドネの弾丸と被ってきてるっていうのはね、まあさておき、というかこの2つのドラマを両方とも見ることでより効果的そしてそんなブルドクターに今回もあの方からメールが届きました。
鎌田刑事は一体どの時間帯に書道教室に通っているのか不思議で仕方がない今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか。なにわのフォレストガンプです。ブルドクター第3話、ようやく石原さとみと江住真紀子の間にも友情らしきものが見え隠れしてきましたね。警察と法医学ドクターとの息の合った連携がある方がドラマはやはり心地よく楽しむことができるものです。さて、解剖はしないものの法医学のドクターとして印象に残る映画の中の名医といえば、ターミネーターシリーズに登場した精神分析学者シルバーマン先生を思い出します。アール・ボーエンという俳優がコミカルに演じています。警察に捕まった主人公の女性サラ・コナーが語るコンピューターに支配された未来世界を辻褄の合う完璧な妄想だとして衝撃を受け、その精神構造を分析しようと試みるちょっとおっちょこちょいのドクターを演じています。一作目の脇役で登場したものの、緊張感あふれるドラマのコメディリリーフ的な要素が受け、二作目、三作目にも同じドクター役として登場することとなりました。シリーズ三作目まで全てに出演している俳優は、ターミネーター役のシュワルツェネッガー以外では、なんとこのアール・ボーエンだけなのです。特にターミネーター2では、サラ・コナーに指の骨を折られるなど散々な役回りなのですが、どこか憎めないところがあり、映画の中の名医として私の記憶に残っております。ブルドクターではそのようなコメディリリーフ的な役割をブラザー・トムがもうそろそろ存分に発揮してくれることを期待しながら、これからの展開を楽しみにしたいと思います。
ところで、視聴率の方なんですが、初回の 13.9 から第2話では 10.8 と結構ダウンしたんですが、なんと第3話はまたまた 13.9。
お
ー、早くも綺麗な V 字回復果たして今後の動向はどうなるんでしょうか。とにもかくにもブルドクター、これからもしっかりと見届けたいと思いますね。はい。